様こんにちは、えみみんです。プリンセスネットラジオ、本日より番組の配信がスタートいたしました。この番組はブラインドメイクというお化粧法をマスターし、そして今年8月21日にメディカ出版より発売されましたブラインドメイク物語の中で執筆をいたしました7名の視覚障害者の女性たちで運営をしております。今流れている曲はブラインドメイク物語の執筆者でトロンボン奏者の鈴木かな子さんのオリジナル曲です。鈴木かな子トロンボンソロアルバムの中からカラフルという曲です。この番組のオープニング曲として流させていただきますことをご了承いただきありがとうございます。本日第1回目はこの7名の女性たちとブラインドメイクの考案者である大石佳穂さんとお送りしてまいります。皆様どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それではここからは大石佳穂さんにバトンタッチいたします。よろしくお願いいたします。
こんにちは、今日初めてのプリンセスネットラジオの収録です。私は2010年に視覚障害者に自分でフルメイクすることができる化粧技法ブラインドメイクを考案した大石佳穂と申します。そして今は一般社団法人日本ケアメイク協会の理事長でもあります。今日はこの度、今年8月21日にメディカ出版より発売されたブラインドメイク物語を執筆していただきました7名のプリンセス視覚に障害のある女性たちにお集まりいただきました。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今から7名が全員集まっているかどうか出席を取ります。ブラインドメイク物語の本の順番にお名前と原稿のタイトルを読み上げますので、呼ばれた方は元気にお返事をしてください。1番松下めぐみさん、ブラインドメイクは生きる力に。
はい、
はい。2番岩崎みゆきさん、ブラインドメイクに出会うまで、そして未来へ。
はい、
はい。3番石垣愛香さん、化粧することを諦めない。
はい、
はい。4番長谷川恵美さん、ブラインドメイクに教えられた大切な気持ち、やってみる、やればできる。
はい、
はい。5番カナダ福美さん、逆転満塁ホームラン。
はい、
はい。6番鈴木かな子さん、私の人生の宝物、3つの光。
はい、
はい。7番常瑠璃子さん、ブラインドメイクを世界に。
はい、
はい。皆さん7人揃いました、ありがとうございます。それでは順番に自己紹介をお願いします。松下さんからどうぞ。
はい、松下めぐみです。ブラインドメイクは生きる力にを執筆しました。
はい、次。はい、岩崎みゆきと申します。ブラインドメイクに出会うまで、そして未来へを出筆しました。
はい、
はい。石垣愛香と申します。化粧することを諦めないを出筆しました。
はい、
長谷川恵美と申します。ブラインドメイクに教えられた大切な気持ち、やってみる、やればできるを執筆させていただきました。
カナダ福美です。逆転満塁ホームランを執筆させていただきました。
はい、鈴木かな子です。私の人生の宝物、3つの光を執筆させていただきました。
はい、
はじめ
まして、スネルリコです。私はブレンドメイクを世界にお伝えしました。
はい、ありがとうございます。先月10月10日にブラインドメイク物語の出版記念講演会を名古屋の日本福祉大学大学院名古屋キャンパスで、一般社団法人日本ケアメイク協会主催で、日本福祉大学福祉社会開発研究所の協賛で開催しましたが、多くの皆様方にご参加していただくことができました。当日はお一人お一人にお礼のご挨拶もできなかったので、ここで改めてお礼を申し上げたいと思います。ご参加いただきました方々、そしてお話をこうしてしていただいた方々、ご出席がかなわずビデオレターを送ってきて、来ていただきました先生方、ありがとうございました。また当日朝早くから会場に来て、机と椅子を100席並べて、看板の手配や受付、そして花束の手配から当日の司会まで担当してくださった私の大学院指導教員の平野孝之先生、本当にありがとうございました。
下田社長にこげつまりして大変申し訳ございませんでした。これからも誰にこげつかわれると思って覚悟をしていてください。さらには日本ケアメイク協会の副理事長で日本福祉大学の理事長であられる丸山サドル様にもご挨拶をいただきまして、誠にありがとうございました。7名の執筆者を代表してお礼を申し上げさせていただきます。続いてブラインドメイク物語の執筆応援ですということで、また順番にお話をしていただきたいと思います。では松下めぐみさんからお願いします。
はい、トップバッターの松下めぐみです。三重県生まれの大阪育ちです。ブラインドメイクと出会って私は、生き返りました。実は視覚に障害を持った時にもう本当に死んでしまいたいとずっと思ってました。そして周りの人に助けられながら、なんとかなんとかやってきたんですけれども、ブラインドメイクと出会って未来が見えるようになりました。今日のことで精一杯だった私が、明日のこと、明後日のこと、1ヶ月先のことが考えられるようになったことはとっても良かったと思ってます。どうか視覚に障害を持って落ち込んでいた私がどうやって生きる力を得てきたのかを、ブラインドメイク物語を読んで知ってもらいたいなと思っています。そしてもしよかったらブラインドメイク物語を読んだ感想をぜひこのプリンセスネットラジオにお寄せください。よろしくお願いします。
はい、では続いて岩崎美幸さん。
はい、新潟から仲間に入っております岩崎美幸と申します。この中では私が一番の年寄りだと思います。私が、この物語に出筆するにあたって、もう本当に物を書くっていうのが一番大嫌いなので、先生にもうできませんと言ったんですけれども、安藤先生が推薦文書いているんだから書いてくださいって言われて、何回か言われまして、何を書いていいのかさっぱりわからないし、じゃあ何を書いたらいいんでしょうか、何でもいいから、子供の頃のことでも何でもいいからって言われて、それではまあなんとか書きましょうということで書きました。やはり皆さんに読んでもらって、しか私は生産者の人からはあまり、読んだよっていうのはあまり聞かないんですけれども、視覚障害者の人たちがサピエからダウンロードして読んだ方が何人かいて、読んだよ読んだよ、やっぱり新潟安藤先生の推薦文が一番良かったよとかね、そんなことを言ってくれてね、
それで、読んでくれてありがとうみたいな感じでね、割と視覚障害者の人たちがたくさん読んでるみたいで、たまにサピエの人気のある本のところを覗いては、今何位ぐらいかななんて見ています。もし本当に請願者の方でこれを読んでいただければ、視覚障害者以上に訓練士養成ができると思うので、ぜひ読んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、では石垣さん。
はい、沖縄県出身、現在は大阪在住の石垣愛香です。私がブラインドメイク物語、化粧することを諦めないというタイトルで書かせていただいたんですけど、書くことによって私自身と向き合ういい機会だったなって思っています。私自身としては、私の本心としてはあまり掘り起こしたくない記憶もたくさんあったんですけど、抗がん剤をしている時期だったり、学年を一つ下げて高校もみんなより一つ下の学年で学校を通ったりとかっていうのもすごい掘り起こしたくないっていうのがあったんですけど、本当涙しながら、そういうのも思い出しながらかけて、今となってはすごい自分の気持ちの整理がつけられたかなって思っています。で、沖縄の友達とかにも読んでいただいて、すごい良かったよとか、あの時愛香そういうこと思ってたんだねとか、辛かったねとかって言われたりして、そういう友達とかにも私の気持ちが伝えられたっていうのがすごいいい経験になったなと思います。ぜひ読んでいただけたら嬉しいです。はい、
はい、では長谷川さん。
はい、大阪に住んでいます長谷川恵美です。ブラインドメイクに教えられた大切な気持ち、やってみる、やればできるを執筆させていただきました。これを書いている時はブラインドメイクを習っていた時のことを思い出しながら、大変だったんですけど楽しく執筆することができたかなと思っています。そして少しずつ小さなことですが、例えば、IC カードに自分でお金をチャージするとか、今までしたことないことを自分でやってみたいな、やろうと思ってできるようになったり、銀行の ATM をこう受話器を使って自分で操作してっていうことができるようになりました。皆さん、まだ読んでいただいていない方、ぜひ読んでいただきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。
はい、ではカナダさん。
はい、カナダ福音寺です。この本の私のタイトルは100点満塁ホームランで、タイトルだけはでかいんですけど、実はすごい小心者で、こういう感じでおしゃべりするのもすごく苦手なんですけど、なんか引っ張り出されてこれを書くときにもう遠い記憶なので、子供の頃のことってもう頭の奥の奥の奥から引き出し開けて出さないと思い出せないぐらいの記憶になっていたことを引っ張り出すと、いっぱいいっぱい出てきて、私この頃こんな風に考えてたんだとか、自分自身の見返りのすごいチャンスをいただいて、ずっとこう書いていくうちに、これ書かせてもらってよかったなって、先生には失礼なんですけど、ブラインドメイク物語なのか自分史なのかわからないような内容になってしまったんですけど、やっぱり視力が下がって見えなくなってできなくなったことがどんどんどんどん増えていった時に、すごい落ち込んだんだけども、逆に見えなくなったからできるようになったことを探していくと結構あったんですね。それで、ブラインドメイクも見えなくなったから出会ったことで、本当に偶然の出会いなんだと思 もすごくいい出会いができたなと思って、この本をの出版にまで運んでくれた方にも感謝して、声をかけてくださった大石先生にも本当に感謝していて、でこれからはどんどんどんどんこれをきっかけに出なくなったからできることを探していきたいなと思ってます。でやっぱりこの本を読んでいただいて、視覚障害者のことを知っていただけたら嬉しいです。はい、終わりです。
はい、では鈴木さん。
はい、神奈川の鈴木かな子です。タイトルが私の人生の宝物ということで書かせていただきましたけれども、今までこういう自分の人生を振り返るような文章っていうのは書いたことがなかったので、いろいろとこう思い出しながら書いていくうちに、その私の人生の中で出会ってきたトロンボーンと盲導犬と、そしてこのブラインドメイクっていうのが何一つ欠けても私じゃないんだなっていうことを執筆しながら気づくことができて、とても私にとって大きな進歩といいますか、これからまた歩いていく中でのすごく大きな力になってくれました。このブライドメイクとの出会いも本当に全てが偶然の出会いだったんですけれども、そういう一つ一つの出会いの中で出会ってきた人たち、全ての人たちに本当に改めて感謝することができて、いい機会をいただけて本当に大井先生にも感謝しています。私は神奈川なので、ブラインドメイクまだまだこう訓練士、化粧訓練士さんが少ないので、ぜひこのブラインドメイク物語を読んでいただいた請願者の方が化粧訓練士になってみたいなって思ってくれる人が一人でも多く増えていただいて、そして、全国の視覚障害の人たちがいつでもメイクを習えるような、そんな時が来たら嬉しいなっていうふうに思っています。ぜひ皆さんお読みください。以上です。
はい、ではつねさんお願いします。
はい、こんにちは。神戸市在住のつねるりこと言います。すでにブランドメイク物語を読んでくださった方もいらっしゃれば、手に取ろうかどうしようかと迷っていらっしゃる方もこのラジオを聞いてくださっているのかなと思いながら今話しさせていただいてますが、私自身ブラインドメイクを世界にというタイトルで執筆させていただいてますが、最初からタイトルが決まっていったわけではなくてですね、実は他の6人の方が書かれている原稿を読ませていただきながら、メイクってこんなに力があるんだって自分自身すごく感じました。で、自分自身の原稿も書きながら、私自身はメイクだけではなくてもっといろんなことを先生にたくさん教えていただいたんですけど、そのできるようになった時の気持ちとか、もっと綺麗になりたい、もっと可愛くなりたいとかっていう女性としてのそういう気持ちとかを一つずつ思い出ながら、そして味わいながら書いてる中で、これってなんか日本人だけのものにしておくのはもったいないというか、もっと世界にこのメイクであったりとか、見てなくても何かができるっていう経験だったり気持ちが広がることで、もっと幸せがたくさん生まれてきたりとか、視覚障害者のイメージが変わったりすることがあるんじゃないかなって思いながら原稿を書いていたら、最終的にはブラインドメイクを世界にっていう自分でもびっくりするぐらい大きなタイトルになっていたというような感じです。今手に取るかどうか迷っていらっしゃる方にはぜひ一度読んでいただきたいなと思っています。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。タナメンのプリンセスです。私の大切な大切なプリンセスです。これからも皆さんに幸せになっていただきたいと思います。よろしくお願いします。プリンセスネットラジオの管理者はこれからは長谷川恵美さん、 通称エミミンがこれからの番組を感じてくれます。よろしくお願いします。エミミン一言どうぞ。
はい、番組の管理者をさせていただきます、エミミンです。視覚障害者当事者の声はもちろんなんですけれども、私たちをご理解いただける方々のお声なども伝えていけたらなと思っております。楽しい番組にさせていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。次に企画運営担当として沖縄から来た石垣愛香さん、よろしくお願いします。石垣さん一言どうぞ。
はい、企画運営を担当いたします石垣愛香です。えみみんさんのサポートとして手となり足となり働こうと思っています。よろしくお願いします。
カバン持ちではないんですね。はい、ありがとうございます。
はい、
それからこのプリンセスネットラジオの番組楽しく検索していってください。今日は初日ということもあって私が登場させていただきましたが、これからは皆さんで応援していってくださいね。社会に視覚障害者理解につながるような番組にしていってください。これからはリスナーの立場でこの番組を聞かせていただきます。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ。ここで鈴木かな子さんからのお知らせがあります。
私鈴木かな子のトロンボーンのコンサートが、実は奈良県の御所市で行われます。11月の19日の14時から、トロンボーンとピアノのデュオで90分間お届けします。ぜひお時間がある方はお越しください。
鈴木かな子さん、ありがとうございました。お時間のある方、ぜひ会場にお越しください。よろしくお願いいたします。プリンセスネットラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想やブラインドメイク物語をお読みいただきました感想などお寄せいただきますととても嬉しいです。宛先は office@caremake.jp office@caremake.jp です。皆様最後までお聞きいただきありがとうございました。次回は11月18日配信を予定しております。それでは次回まで皆様素敵にお過ごしください。エミミンでした。